モグラグラジオでーす。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは、こんにちは、お久しぶりです。
テンパってんの？
うん、暑くてさ。
まあ暑いよな、うん、残暑です。
もう残暑なの？
もう残暑でしょ、お盆過ぎたら。おき中です。
マガラです。8月のアートトピックの回です。
はい、
皆さん夏休みはいかがお過ごしですか？
夏休みを過ごしてる人たち向けのラジオやもんね、これ、
うん、で特に今回夏休みスペシャルみたいになってっから、私の中で。
ああ、まあ一応今月はね、夏休みスペシャルって全部の番組つけてるけどね。
あ、そうなん、
うん、で、まあ大体今んとこはあのアートコアはあの映画団員で、メールの応召はゲストがいっぱい
いたりとかして、いっぱい来たし、
まあアートコアトピック、
アートトピック、まあ、ゲスト来たことないねんけど寂しい。
アートトピックのみ通常営業なんで。
なんかじゃあ全然祭り感ないやん。私呼びたかったな、恐竜の骨とか喋ってくれるような人。
あ、ゲスト骨
骨じゃなくて、
骨を喋る人、
ガチンガチンつって骨が来てもいいけどさ、なんかプロに喋ってほしいよな。
まあ
そんなんしたら私喋ることないねんけどな。
つながりないから
アートじゃないもんな、
うん、アートじゃないっていうか、まあある意味アートやけど。
そっか、
知り合いで骨好きな人、うん、あなたしかいないですよ
ね。そんなことないけどな、
うん、軟骨は好きやけど。
鳥の、
うん、
食べるやつやろ、
うん、
最高。もうね、早速いきますよ、
はい、あとアートトピックウォッチャーのね、
はい、
マガラさんが今月もいろんなとこから見てきたものを発表するこのコーナー、
はい、
はい、よろしくお願いします。
横浜スペシャルなんで今日は。
あ、マジですか。
はい、
あのちなみにね、
うん、
あのもう僕も疲労困憊でございまして、う
ん、なんか声小さくない？カスカスやし。
いや、まあ暑さもさることながらね、ちょっと今あのまあさっきちょっと言っちゃいますけど、
はい、
一つ目のアートトピック、今麹町にある、
はいはいはい、
中央線で行くと四ツ谷からでも近いんですけど、
歩けんの四ツ谷から、
歩けます。あのハイビル、
はい、
10月に取り壊しが決まってるビルを使って、
うん、
あのモンモンと、
うん、
ドッペルのモンモン、まあはい、美術家の大山幸太郎氏と、
はいはいはい、
あと写真家のジョージ君っていう、あのジョージ君って人は今回初めて知り合ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとフルネームが思い出せないんでジョージ君とさせていただきますけど、申し訳ないですけど、はい、の2人が中心となって、
うん、
まあ、あの50組以上のアーティストを
すごい数だね、
読んで全国から、
うん、
7階建てのビルなんですけど、オフィスビル、
あ、丸ごとなんや、
丸ごと丸ごと1棟。
なんか写真で見てるとすごい、まだそんな取り壊しっぽくない綺麗な感じのビルや
ね。いや、かなり綺麗ですよ。
廃墟感とかじゃない
ん
やね。
うん、ちょっとね、耐震強度に引っかかったらしくて。
ありゃ、そういうことか。
うん、で取り壊しが決まったそのビルに50組以上のアーティストが、
うん、
まあなんていうんですかね、まあ、作品展示をしたり、
うん、
壁に絵を描いて直接描いたり、
あ、もう壊すから何してもいいんだね。
そう、ビクションっていう、
はい、
BCTION ですかね、
はい、
ビクションっていう企画にお呼ばれして参加してて、
ほうほうほう、
これが初日がオープニングパーティーが8月31日なんですけど、
お、
うん、
誰でも入れる、
誰でも入れるらしいんやけど、なんかチケットをネットで購入するっぽいんやけど、
う
ん、まあ無料ですでも、
はい、
あの多分かなりの人数が来るっぽいから、ちょっと人数を把握したい的なんがあるんやと思うんやけど、
じゃあウェブで買うというか登録しとくみたいなことか。
そうやと思う。
へえ。
で僕も2階のもともとあった会社は何か知らないけど、
うん、
一番奥にある社長室、
ほうほうほうほう、
の前面に今絵を描いてて、
へえ。
かなりこれが大変っていう。
おお。
あのそもそも俺あんまりでかい、むちゃくちゃでかい絵とか描いたことないし、
せやな、
もう常日頃から、まあ言ってることですけど、 まあ常日頃ってほどでもないけど、ライブペイントのイベントを主催してたくせにライブペイントがすごい苦手なんで、でかい壁に絵を描くっていうのが結構あの大変なんですよ。
いや難しいやろ、
うん、
想像もできへんもん。
単純にこう、うん、肉体的に疲れるっていう感じやねんけど、
いつもはこう腕と
腕と頭でね、
はい、
やってたのがもうこう何やろ、
肩からのストロークで
全身で描くみたいな。
へえ。
もうまあまだって言っても、
うん、
そのこの企画がの制作が始まったのが8月入ってからなんやけど、
あらあら。
で俺まだ現場にはまだ3日ぐらいしか行ってないんですけど、
あれや間に合うん、
まあ今んとこは予定ど
おおすげえ。
まあちょっと俺もいろいろ他にやっていろいろやりながらなんで、まあこの週末と来週で。
でもそんな大型のものを一気に見れるってなかなかないから楽しみ。
うん、あのこの3日間はちょっと作業にパンパン使ったから、他の階、うん、他のフロアどうなってるか 見て回ったりとかしてないんやけど、でも最初に内覧に行った時とか、うん、もうすでにこれすごくなるなっていう感じになってて。
へー、うん、ちょっと書いてあったりするの？
もう何人か書き出してるし、
うん、
そのまあ空いてる壁とかにもまだ入るっていう感じを想像したら、
うん、
これ完成したら相当すごいなっていう感じになる。その7階建てもさることながら、
一個一個のフロアもでかい。
フロアがめちゃくちゃ広いね
んか。あ、そうなんや、
うん、で元あった会社のその区分けがそのまま残ってて、
うん、
小部屋とかもいくつかあって、うん、その小部屋は一作家が使ったりとか、はいはいはい、でまあ映像もあるしインスタレーションもあるし、
なるほどなるほど。
あとなんか射的場を作るとかも言ってたけどなんか子供が遊べるスペースとか、
あ、はいはい、そういう意味ね。
あと呼ばれてる絵描きも俺みたいなのもいれば、うん、そのまあ言ったら普通にあのライブペインターとしてかなり著名な人がいたりとか、ほうほうほうほう、あとギャラリー単位で呼ばれてて、ギャラリーがさらに作家を引っ張ってきたりとか。
なるほどなるほど。
で呼ばれた作家がさらに作家を引っ張ってきたりとか。
へ
ー。あとグラフィティライターも入ってて、
ほうほうほう、
完全なスプレーアートとかの人とかもいて、
バリエーションがすごいね。
すごいんですよ、
まうん、やばそう。
参加してるメンツがかなりやばいっていうか、全く知らん人もいるけど結構、あ、この人もいんねやみたいな感じの人もいたり。
一大展示やな。
一大展示な上に結構あれなんよね、うん、なんかあの全員結構ガチレベルのやつを出してる感じがするっていうか、
気合入ってんのね。
うん、
一般的にその31がオープンで、
うん、
9月いっぱいとかいつ行っても見れるような感じなのかな。
いや多分9月中頃ぐらいまでらしくて、
そうなん、
2週間ぐらいしかやってない。
じゃあもう日合わせ絶対行かなあかんな。
そうなんですよ、これねぜひ来た方がいいと思いますよ。
うん、
まあ、バリエーションで言うと、うん、変わったとこで言うと、だから例えば翔平くん
だったりとか、はいはいはい、
かと思えば
ボールペンの細かい彼やんね。
そう、俺もフェイスブックで気づいたんやけど、うん、ボルタンがいるんよね。ボルタネクスト5が参加してたりとか。
そうなんや、
うん、
何すんやろ。まあ書くんかな。
そりゃ書く。
書く。へえ、またまた。私たちはカオスラウンジで、
そうそう、僕らもうカオスラウンジ以来会ってないからかなり久々に再会できたって感じなん
ですけど。すげえな、その
振り幅。あとロカペニスの斎藤さんいたり、
はいはいはいはい、
あとカラーガングがいたり、
おお、
うん、まあ、浜田らか、
そうそうたるやな、
うん、
へえ。
でもっか、
はい、
まだ作家増えてるっぽくて。
そうなんや。
昨日俺作業してたらあの、うん、アルタスープくんが、アルタくんが来て、今日呼ばれたんですよ。あ、アルタくんも書くんやみたいな。
すごいね、
うん、
もう壁山ほどあんねんな。
山ほどある。
へえ、それ一気に見れるの見る方は楽しいな、
うん、し、まあモグラグ的にはね、
うん、
なかなかないですから僕があのサイズ。
そっか、
一部屋まるまる俺書いてます。
社長室、
うん、
社長室、まあ、それ楽しみやな。
社長室洞窟にしたら思ってますからね、
はいはい、
ぜひあの、まあ、31日のオープニングが一番賑やかやと思うけど、
はい、
まあそれ以降も多分休みなく2週間ぐらい空いてると思うんで。
わかりました。
はい、ぜひ麹町、ニュー麹町ビルっていうところで。
へ、
まあ、ネットでは BCTION
ビクション
アクションの A を B にするっていう風に覚えてもらったらいいと思うんで、
はい、
ぜひお越しください。
よろしくお願いします。
はい、じゃあマガラさんのトピック言ってください。
じゃあ2つ目のアートトピック、横浜トリエンナーレ2014です。
はい、
今年はトリエンナーレデイだ、デイイヤーだね。トリエンナーレイヤーですよ。
これトリエンナーレイヤーですね。
はい、もっか私たちにはあまり評判のよろしくない感じだけど、
もう3年経ったんですね。
だったね、
うん、
今年で、5回目。
もうそんななるんや、
うん、
あそっか。まあ俺は第1回しか行ってないん
で。いやでもやっぱり第1回のイメージがすごい強いから、
うん、
今回のとかじゃあ沖さんが見たらびっくりすんで、もう縮小感が、
あほんましょぼいんや。
やっぱ今までで一番小さいかな。横浜美術館がメイン会場で、うん、
あら
もう一つがちょっと大きい倉庫みたいなとこやねんけど、シンコピアっていう海沿いにある倉庫で、
はいはい、
まあ、横浜美術館の半分ないかなみたいな。
あ
この2箇所が
え
のみ、
2箇所のみ、
はい、で別に街中ボコボコとかもなく、まあ、近くにバンカートとか、
うんうんうん、
あの他のチマチマっていうのはもう一応あのなんていうの、同じ横取りに絡んではいるけど、はいはい、メイン会場とか他の作品ここにあるよというわけではなく、
はいはいはい、
そこは独自でやってるのが期間中ありますよみたいな感じで。そうなんですよ、うん、なかなかコンパクトになりましたが今年、
まあ、別にね、うん、そのサイズが別にコンパクトでも内容が濃ければね、
うん、そうやね。だからなんかまあもう今までにない感じの祭りっぽさがないっていう
はいはい、
もうトリエンナーレとかああいうものを期待していくとちょっと違うってなる。もう大きい企画展っていう感じじゃないか。今回あの
やのにすごい皮肉にも今回のサブタイトルは歌詞451の芸術、
はい、
世界の中心には忘却の海があるっていう、はい、
サブタイトルっていうかこれがもうテーマやから、
テーマでも俺らは第1回横浜トリエンナーレを忘れてないっていうあれの輝きをずっと覚えたままであるっていう。
そやな、それでいくとな
皮肉がありますけど、
ね、そうなんです、はい、これがもうメインテーマで、
うん、
メインテーマに沿って、
まあ現代美術っていうか美術界ならでは相変わらず分かりにくい。
そうもう何回、
まあ歌詞451ってあるやろ、 SF の小説やけど。そうですそうです。
なんか本がなくな禁止された未来みたいなやつね。
あそういう話ない、
はい、でまあ「忘却」っていうテーマに沿って11章に分かれてんねんけど、
うん
まあ、簡単に言うと「あなた大切なことなんか忘れてない?」みたいな、
はいはいはい、
いろんな小さいことを思い出していこうぜみたいな感じやね、
うん、
まあもう何回も言うけどとにかく何回よ、すごい難しい。
まあでも3年経って忘却ってつけるとかもさ、
うん、
3年前に横取りの話題をこの番組取り上げた時も言ったけど、
うん、
なんでこう震災をこうちょっとだけさかすらすようなタイトルばっかすんねやろ、
うん、
3年前の横取りはそれこそ2011年やったんよね確か、
うん、そうそうそうです、そうです。
思いっきりこれ震災やるべきやと思うんやけど、思いきや全く違うような感じ。でもなんかテキストとかにはなんかそれを匂わしてるみたいな雰囲気もなくはないみたいなこと で、うん、で3年後の今年忘却、まあ忘れてるんじゃないかみたいな感じの中でこの忘却っていう言葉を使ったら震災を俺なんか思い出すけど、
うん、
またやっぱり今年もそれは
そうやね、ガツッとは踏み込まない、ガツッと
は踏み込まへんねんや、
うん、なんか
でしょう、ね、
バッツリやったらいいのにな、
うん、
日本がこういう大きいトリエナレとかでやらんかったら一生どっからも出てこおへんよな、
う
ん、
そうやって、うん、
って思った。
だって一応これはトリエナレっていうのはさ
国際展ですよね、
国際展なわけやからさ、うん、日本でやる意味みたいなことで言うとやっぱ3年前は震災を取り上げるべきやったし、
うん、
まあもちろん
もう準備が終わってたんやろな、
そう準備が終わってたっていうことであれば
今回やね、
今回じゃないのとは思うけど、
うん、まあでもそれを一本で言ってもあかんってことなんやろうか。アートの楽しみ、まあどっから楽しめるか
やけど、アートがすげえ社会から単純にこう乖離してしまってる状況をさ、
うん、
言ってるような感じがにしか見えへんけどな、 うん、俺らも被災したんやけどっていう話なんやけどな。
お前な、
うん、まあいいですけど、はい、どういう話ですかこれ。
まあそのさっき言った暴虐に沿って11個小さいサブタイトルみたいに話が綴られてて、
うん、
それに沿って作品を見ていくっていう形やねんけど、
うん、
さっきも言ったみたいにとにかくやっぱもうザ現代美術の難しい作品が結構多いねんか、
うんうん、
感じてねみたいな、
うんうん、
それこそ章立てて一個一個大きいキャプションがついてるからいけば、
うん、
それをじっくり読めば言われてみたらなんとなくわかるかもみたいな、一つ一つの作品にはキャプションっていうか名前とタイトルぐらいしか書いてないから、
はいはいはいはい、
これがどういう作品かとかは、うん、ほんまにわからへんねやんか、
うんうん、
かそういうのが結構初っ端から多くて、
うん、
でやっぱ最初に見といた方が楽と思ったのか、まあ、入りがこれの方がいいと思ったんか、第1話の一章が一番難解やねんか。
ああそうなんや、
うん、もう白いキャンバス真っ白に塗った作品が点々点と3つみたいな、
はいはいはい、
ブロック3つ積んであるのが置いてあるとか、
この沈黙とささやきに耳を傾けるっていう、
そうそう、もう静かなとこからこう上がっていく感じあるんやけど、なんか初っ端から結構やっぱ祭りじゃないんやなっていう、考えていかなあかんねんなみたいな感じにはなったけどな。
いやそこも結構あれやな、だからほんまに俺らが忘れることがある意味できん第一回横取りなんかはね、うん、子供が見ても驚くような展示がすごい多かった。もう駅降り
てからからわーってなってたやん、
うん、そんな中にこうちょっと何回なんか紛れ込んでるから、
うん、
なんかすごいなんか底力も感じさせつつっていう内容だったんや
けど、そうやね、だからそこも飛ばさず見れるというか、
忘れちゃったのかな横取りの
あかんか暴虐テーマやから実行
員の人たち。
いやまあでも私らとかちょっとアート知ってるとかじゃないけど、うん、いう人らが行くとやっぱあそのテーマに沿ってじっくりいい作品はちまっちまっとあるから、
はいはいはい、
面白いは面白いんやけど、
うん、
これ一緒にさ、
うん、
結構混んでんねん、もう休みとかに行ったから、
うんうん、
なんか中学生の集団とかさ子供連れとかの親子とかいっぱいいねんけど、うん、もうポッカーやねんかなんでななんでなみたいない
や
そういうとこ
あって、確かに結構マニアックな展示というか、うん、この映像プログラムかなりイケてるな、これ
映像プログラムはすごかったよ、うん、
トリュフォー、ケネス・アンガー、ブラッケージ、ジョナス・メカス、大林信彦、竹光徹、
それ足立
正夫
はそのプログラムでずっとそこにあるわけじゃない、どっかで時間を追ってそれを上映してますって言ってたやろ。
ミヒャエル・ハネケも出してるじゃないですか、
これ映像作品であったかな、プログラムやろ、どっかの一個でいつ行ったらやってますって言ってたやろ、
うん、ああそうそうそうそう
そうそうそう、だから合わせていかんとそういうのは見れへんけどね、うん、
ちょっとこれ映画好きにはたまらん感じ
な
んですけどね、
うん、なんか今回のその横取りのメインビジュアルがその表見てもらったら分かんねんけど、
うん、
あのゴミ袋でできたクマのビジュアルなんですね、
はいはいはい、
でそれ、メインビジュアルやしずっとそれ気になってたから、うん、どこにあんねやろうと思っても全く気づかへんくって、
うん、
最後帰る時に見っけてんけど駅の片隅にポツンってあんねやんか誰も通らへんなさそうなところに
ガチゴミみたいにな
って、ガチゴミみたいに積み上げられてて、うん、で実はそのクマなんていうの、ほんまにクマの人形ぐらいなんやけど大きめの、
うん、
テディベアぐらいの、
うん、
それゴミじゃなくてブロンズでできてんねやんか、硬くて重くて、
はいはい、
で周りに本当のゴミ袋のゴミとに中に埋もれてるみたいなんやけど、
はいはいはい、
そんなん気づかへんとここにあることも気づかへんのにみたいな、なんか結局あの子もなかったなみたいな
あれさ、ネットで見てんけど、うん、でっかい美術作品を捨てるゴミ箱っていうことであれ、
あれは横取りです
とかさ、なんかあとチンポムの新作もゴミ袋、めっちゃでっかいゴミ袋やったりしてたと思うんやけど、
ここ横取りにはないな、
横取りじゃない、ないとこで出してんねんけど、何ゴミ袋とかゴミ箱とか流行ってんの、
流行ってんじゃん、チンポムのゴミ袋は前一回話したパルコの時からやってたからだいぶ前から
こう、ああそことか、
ゴミ袋流行ってるな、
ゴミ流行ってんの、
ゴミ流行ってんちゃう、やっぱゴミやと思ってるけどゴミちゃうんちゃうんみたいなことは分かりやすいんじゃないのかなとか思っちゃったすげえ一言で言ってしまったけど、
ああそうなんや、
そう、あの大きいゴミ箱はそれこそそのメイン会場の横浜美術館の真ん中の吹き抜けロビーにドーンってあんねんけど、
うん、
透明な大きいゴミ箱、
うん、
もう自分の見上げるぐらいでっかい、
うん、
でもな、そんな分かってなな、 行って何これでゴミ箱かどうか分からへんねん、ちゃんと読まないと。
俺も画像で見ただけだとこれゴミ箱に見えへん
な。そうね、すごい綺麗な感じやねんけど、うん、で中になんか
めっちゃでかいマジックミラー号かなと思って。
そうそうそうそう、なんか大きい建築、
そうそうそう、分かってねマジックミラー号、う
ん、一応分かるよ大きい建築のインスタレーションかなとか、もともとここに あるもんなんかなと思ってしまいそうなぐらいで、
うんうんうん、
まあでもちょっと中にゴミが溜まって、しかもなあれアートのゴミ限定でアートのゴミ箱やねんか。
ああ、
なんか子供とかが僕も入れたいとか言ってんねんけど、すいません、あのアートのゴミに限定されてますんでとかって言ってて、すまんねえと思ってなんか階段なんていうの、大きい階段がそのゴミ箱に設置されててな、それを何十回も登って、
うん、
何十回ってほどでもないね、上の方まで登って上から投げ入れるみたいなやつで、子供がキャッつってんねんけど、あかんねやんかなんかだから自分の作品のいらんくやったやつ持っていかないとそれの権利は与えられないっていう。
妖怪ウォッチ捨てるとかやった
あかんやろ。
あかんねん。
あかんと思うで多分。
妖怪ウォッチはアートかみたいなことじゃない
そこどうやって判断してんやろうなとは思ったけど。
そうやんな。
作品でちょこそ俺ちょっと面白くないなと思った。
うんうんうん。
の真ん中やし。
そうですね。
うん。作品のね中にはね面白いなと思ったのが、
うん、
第4章。
第4章、
うん、あのたった一人で世界と格闘する重労働っていうコーナーがあんねんけど、
はいはいはいはい、
ここがやっぱ面白くって、
うん、
なんかその文章も楽しくてさ、無意味で無用の努力は、
うん、
生きる衝動の純粋な現れで、
うん、
社会や宇宙との格闘だっていう私この文章が一番気に入ってんけど、
うんうんうん、
なんかもうひたすら黙々となんか作業してるみたいな、
うんうん、
中でな、私全然知らんかった。この人を知れたのは面白かったな。福岡道夫さんっていう、
はいはいはい、
おじいさんの作家さんがいんねんけど、
うん、
この人の何もすることがない10月ミミズっていう作品あんねんけど、これめっちゃ面白かったんけど、すっごいで、何これぐらいって何号とかな、キャンバス。
100号ぐらい。
100号ぐらい、
うん、
ぐらいのキャンバスが真っ黒に塗ってあって、
うん、
そこに一つの文字は、もう何やろ5ミリぐらいかな、
うん、
何もすることがない何もすることがないって延々書いてあって、その中にたまにミミズが書かれてるっていうだけの絵なんやけど、その何もすることがないってこれ書いたんすごいなと思って気持ち悪いやってんけど、それその人彫刻家でそれ彫ってあんねやんか、
うん、
らしくて、
それ昔あれやねんな、俺親父にお前字汚いなって言われて、ミミズが彫ってるみたいな字やなって言われてんけど、うん、それやんな多分。
そうかもしれんほんまそんな、
うん、
その人の作品面白かったっすね。それの向かいにあるなんていうの、大きいズタ袋みたいなのが風船みたいにパンパンなってて、
うん、
それを持ってる人間が人間の方が浮いてるっていうインスタレーションが
チラシにあるやつ
ですね。そうです、インスタレーションがあって、
うん、
どっちかというとその風船の方が床に落ちてるっていうのは、
はいはい、
その中の袋は全てため息で満たされているっていう設定らしいですね。
あ
みたいにな
んか絶妙にセンスがセンスが古い感じもあんね
そう、それだってめっちゃこの人もう80歳ギリギリ生きてるぐらいの作家さん、2人とも同じ人やねん、その福岡さん
って。しかもさっきマガラが言った作品1965年の作品なんやね。
めっちゃ古い作品なんです、うん、でもなめっちゃ綺麗やで、ね、
そこ
めっちゃ新しい感じする、逆に見たことないみたいな、似たような作品はすごいあんねんけど、なんか洗練されてると思って。
あ、そう、
好きやってんの、うん、まあ、一番印象に残ったのそれかな私の中で。
なるほどね。ていうか、うん、必ずしも新作ではないんやな。
そうやね、だから今回のは完全に、
うん、
新作ももちろん出してる人はいるねんけど、うん、テーマに沿って与えられたっていうのが大きいね。
もう結構そこもかなりあれやな、あの、うん、縮小されてるな、
そういう意味では
な。第1回の時ってあれ作家制作費あって滞在制作みたいな人もすごい多かった
やんか。多かった、多かった。
で横浜で感じたことを作品化するみたいな人すごい多かった、うん、でまあ、ある意味こう ね、 ううね、アーティストが横浜を楽しむきっかけにもなるっていうところがあったと思うねんけど、うん
うん、横浜感とかそういうのは何にもない、
うん、
もうとにかく忘却一本その11個のサブタイトルに逆に言うとその反しないというか、
あ
もうぴったりそこに食い込んでくる感じやな。だからもう壮大な企画展って感じかな。
何やろ、なかったことにしてほしいかな。
そんなことはないよ。いや、きっちりしてていい作品も結構あんで、去年よりは良かったなっていう印象はあんで。
去年でいうか3年前。
そうそうそうそう、前回よりは良、かったなっていう、自分できない印象ある。地味やけど。でもな、最後の最後にドーンと大竹新郎さんやねんか、なんかそれでやっとなんかカラフルなもん来たな、目楽しいってなるぐらい、それまでが結構静かな感じかな。
ただまあでも最後が大竹新郎っていうのも、いや好きですよ。
そうなんですよ、
好きなことはものすごい愛してますというか尊敬しておりますけども、大竹新郎が大鳥っていう、この20年間のこの変わらなさ、日本の美術界の、
まあでもな、大きいところで大竹新郎さんの向かいはもうそれこそまたすごい、あ、もう死んだ人か、もうとっくに死んだ、昔の日本のこんな人いたんや、頭だいぶ狂ってるやん、めっちゃおもろいみたいな感じの人の
展示
な
ん。誰やそれ。
何せあの松沢さんやったかな、やねんけど、もうなんか物理とか宇宙の論理とかを詩に書いたりコラージュしたり、結構多角的にいろんなやってる人の一大古典みたいになってて、それはそれで面白かったりもしますね。
なるほどね、
っていうなかなかしっとりした展示だった。
しっとりか、こんな暑いのにしっとりしてしに来たくないけどな。
そうやね、夏に爆発って感じではなかった。
なるほどね、横浜トリエンナー
で、ね、そうなのよ。
一般2400円もすんねや。
なんか全部回ろうと思ったらそれやねんけど、その2つだけやったらその1800円。
1800円か、
でもなんか私行かれへんかって、そのバンカートの方とか、で後からネットとかで見てんけど、バンカートの方がちょっと祭りっぽくて面白いみたい。
あ、
今回評判は良くて、 なので2400円の方で全部回った方が、まあ行ったら行ったで全然そのお金に損はないなっていうのはあるねんけどね、
まああれですね、もう繰り返し今日第1回横浜トリエンナーレは2日投資券っていうのがありましてね、1回のチケットで2日行けたんですけど、確かに2日行かないと回りきれない規模だったんです
よね。そうなんです。
今回は1日有効ということで、
そうやね、
まあ十分回れるんでしょうね、この規模や
ったら、ね、まあなあ、でも2日券の方がいいけどな、全部回ろうと思ったらって思ったけど。
なるほどね。いつまでやってるんですか、これは。
これはね、11月までやってます。
ああ、なるほど。
だからもう秋やな、なんか秋っぽさはある、
秋感ね。
秋感あった。じっくり考えよう、読書のアートの秋って感じ。
読書のアート、
読書とアートの秋って感じ。
まあでもまあ歌詞451せっかくやし、この機会に読んだらいいんで、いいかも、ね、
読んでから行ったらよりね、
なんか引っかかりがあんのかもしれんしな。
胸がキュンとするよ。
わざわざこんなすげえ昔の小説引っ張ってきてるわけやしな。
まあだからそのさ、本が禁止されて、メディアが統制になんていうの、規制された世界の中で人間が生きていくっていう、まあ話やけど、今も政治的とかいろんな意味でもそういうのもちょっと匂うところもあったりするじゃないですか、世界的にも。
まあね、
そういうのも考えたり匂わせたりしながらっていうことなんやろな。あとは
もうちょっとダイレクトに言ってもいいんじゃないですかね、それやったら。
もっと思い切って分かりやすい賞があったりとか、あってもよかったなっていう気はしたけどね。
いや、もちろん、アートっていうものにその奥行きっていうのは常に大事やと思うけど、入り口の敷居の低さも同時に大事やと思うねんけどな、こういうものって。特にこう休みの日に家族連れで行こうかいなみたいな時にはさ、
もうちょっと祭り感あってもな、もう駅降りてほんまちょっと看板ぐらいで、昔みたいに旗立ってたりとかさ、街中にあんのもほとんどないね。
そうなんや。
結構寂しいな。しかもさ、前もそのさ、松井冬子の時に言ったかもし、話してたかもしれないけど、横浜美術館ってなんか苦手やねんな、あの重厚な石造りのさ、美術館自体が発するなんか木みたいなのが重くて、
俺も横浜美術館も好きじゃない。
そうやね、なんか見て回っててな、なんか楽しないねんな、あそこ。作品にちょっと集中できない感じとかもあるし、
もっさりしてるよな。
そう
なんかモダンさが全くないよね。
全くない。モダンやったらええってわけでもないねんけど、なんかな。
だってさあれじゃない、うん、そのそれこそさあの小金町とかのさ、
うん、
がさ一応アートバンクアートも含めてさ、うん、それアートを結構こう誘致していこうみたいな動きになったんってさ第1回横取りのまあ言ったら
そうだと思う
爪痕というか功績やんか、うん、
横浜がだから横取りをやりだしてからそのアートの街横浜じゃないけどさ、うんうん、そのイメージすごい上がったし横浜ってアートにお金かけてくれんねやみたいなさ
そうやんな
の面白くなってるんやろうなっていう
もうこのままやったらもうこれそれこそなくなんじゃない横取りとか
いや怖いよね、
うん、
小金町のやつもねその横取りとは別で今回そのバンカートとかと一緒にありはすんねんけど、うんなんかなほんま
横浜俺子供の頃横浜といったら中華街のイメージしかなかったけど、
うん、
横浜イコールアート的なイメージが
ついたよ
ついたと思うねんけどな、うん、
ついたけど一回が良すぎてそっからずっと尻つぼみじゃ祭り感はないな
そうや
ん
な、
うん、
でもさ今年さ、
うん、
去年さ地方のさ
そうなんですそうなんです
あのアートのまあ、うん、ああいうのなんていうのその
なんて言ったらいいんやろ
まあフェス的なもの
そうだねトリエンナーレとかビエンナーレとか
がすごい百花繚乱やったここ2、3
そうそうそうそう1、
2年2、3年、
うん、
今年ほとんど聞かへんねんけど
まあ横取りぐらいやばなな
んでな、
まあ、横取りがまずやっぱり一番ってわけでもないけどフル株で、
うん、
当てへんように合わせてきてるっていう可能性もあるよね
でも大体夏時期じゃない
夏時期夏時期だからその前は瀬戸内とか
うんとか
でも大体あっちの方がもうすごくて成功してんねんな
割と盛況であ
と去年はあの去年の愛知トリエンナーレかな
はい、
あれがすごい評判良かったみたいなね行かれへんかってんけど
まあトリエンナーレはしょうがないけどね3年に1回か、うん、ただ去年とかみたいなああいういわゆる地方にそれ目的でこう足を運んでみたいなのが、うん、今年あんまり聞こえてきいひんのがすごい不思議やなと思って。
まあ、どこもさ3年に1回とかやからやっぱりばらけていくんじゃない
あのそういうこと全くない年があるってこと
新潟もおとついやったし
お
とついおとついかよ
すごいな1日先週かよ
おととしやったし1
年みたいな、
うん、ちょうどこう今年は新潟だね来年は瀬戸内とか愛知もあるね今年横浜だねみたいなこれ超ずれんじゃんやっぱ
今年はいいかなくてみたいなこと
なちょっとずらしていくんじゃないやっぱ
その辺も微妙やねなんか、うん、結構なんやろうなもうロックフェスがさこの90年代から始まってもう20年ぐらいの歴史の中で、うん、まあ形はちょっと変わりつつも一定の客層をこうキープし続けてやり続けてるのに反して
そう
やな、
うん、
なんやろう
なんか
寒々しい気持ちになるな、
うん、やっぱり盛り上がらへんもんなんやろうかとか思ってしまうやり方によるんやろうか、ね、もしかしたらやり方もだってさ今回 そのメインのディレクター森村康政さん
はいはい、はい、
もともとあの人の作品って分かりやすいし派手な感じやんか、
う
んね、彼作品出してないし、
うん、
今回統合に回るとこうシックな感じなんかなというかアーティストがやるからアート感を出そうってなったんか
どっちにしても高齢化問題やんな、うん、ほんまに金を
ほんまやな
大金動かせるのはもうあのぐらいの年齢の人しか呼ばれへんねや、
うん、前回もあの有名な建築家の川又さ
ん
やったし、
う
ん、
もっと
そうなっていくんかな
20代とは言わんけど、
うん、
30代40代ぐらいのさイケイケのやつに企画させたらいいのにな、
うんチームでもいいからさ、
うん、
なんかやってみたらいいなと思うな、
うん、
この声が届いたりとかするかもしれんし
ね、
うん、
なんか伝言ゲームでね、
うん、
なんか伝わればいいですけどねなんか横取りがちょっとしょぼくなっていくのはちょっと俺ら的にはね
寂しいな
第1回の時それこそ大学生やったで結構もうキラキラしてましたからね
キラキラしてた私だってあれ2001年やってんけど、うん、それ見るために東京に初上陸したやん
俺もだって青春18切符で行ったっていうもうまさに青春な感じだった
そうそうそう、
まあ、そんな我らもだからもうそれから15年も経つとまあ確かに昔はキラキラしてた俺も最近は歯がグラグラしてますけど
早 いわ。
そのぐらいの
虫歯
劣化度はあるけど俺らとして、うん、心の中はもうほんまに
高まりを隠せないよ。
そうです、どう年々充実してますから。
もう憧れの都市横浜やって、ね、取り戻してほしいし、やっぱどんどん発展していくのを見たいよね。
いやほんまにこれ、まあこの歌詞451ぐらいの SF 小説の多くはディストピアものですけど、これもディストピアものなんやと思うけど読んでないか分かんないですけど、
そうだね、
超ディストピア感、
うん、
感ずる。
ビクションのさ、
いやもうビクションの方が全然フレッシュや
で。そうやと思うわ。
ビクションの方が余裕でフレッシュやで。
うん、えらいことになるね。
多分もう今の時点で俺横取り見に行ってないけど買った感あるもん。
うん、 Now。
うん、いやほんまにそうですよ。だから横取り行くぐらいやったらね、ビクション行った方がいいですよ、
うん、超現代美術やと思う、そっちの方が、
うん、
それは間違いないね、
うん、そうですよ、
はい、はい、
という感じで、
はい、3つ目のアートトピック、はい、来た夏です。恐竜、
わー恐竜っすか。そうか、すげえ。
でもな、
後半に持っていってるから時間計算間違ったかも。
いや大丈夫、今年の恐竜展さ、
え、そんなテンションない、
もう横浜がっかりだよ。
あ、そっか、恐竜展も横浜ない。
そう、今年恐竜展がパシフィコ横浜だったんですよ。
取られてるやん。
そうやで、
会場取られてる、
取られてる、まあ、100倍ぐらい人いたね。
ああ
間違いなく
恐竜に負けるか。
負けるな、うん、あの盆休みのちょっと前かなぐらいにその横取り見に行って、
うん、
最後の2時間ぐらいでそれも寄ろうと思っていたら、もう入場規制で入られへんくって。
おーすごい、
別日に恐竜展だけ見に行ったからな。
おーすごいすごい、
はい、
でただ
ただね、今回はちょっといまいちやったな私的には。
マジで、
うん、
まあでもこのマガラのいまいち感はかなりハードルの高いいまいち感やからな。毎年行ってるわけやからな、
うん
うん、
なんかもうあんなでっかい会場なんやけど、半分以上子供ための子供たちのためのワークショップとか、うん、
はいはい、
動かしてみようとか乗ってみようとかそういうのにくくられてて、
はいはい、
ザ恐竜展は結構まあ半分ちょい
小
さいねんな。
目玉は今年の、
今年の目玉は恐竜の成長です。
あ、成長、
はい、ジュラシックパークっていう有名な映画あるやんか、はいはい、あれの監修してた、はい、で主人公のモデルにもなった世界一有名な恐竜学者っていう人がいんやんか、ジャック・ホーナー博士っていう方がいまして、
うん、
この人、まあ、今回の恐竜展全部やんけど、今回アメリカのモンタナ州っていうところから全員来てんやんか、恐竜たち骨がね、やねんけど、まあ、そのモンタナの最新説を語ろうっていうのが今回の展示です。
あ、はいはい
はい、
ちょっと見ていいです
か。はい、どうぞ。なので今年は成長です。
成長、
やっぱさ、うちらにとってはさ、鳴き声どんなんやったんとか、そろそろ色判別したんとか、
そうやな、
毛の問題とかさ、はいはい、実は毛ふさふさやったとか、
はいはい、
やっぱさ記憶に新しいじゃないですか。
まあそう、去年まではね、はい、新発見が毎年のように出てました。
やねんけど、やっぱその辺にはもう全く触れず、
うん、
やっぱ全く恐竜系生えてないままのティラノとかいたりするんですよね。
そうなん、
だから結構あのな、調べてることがその世界中の場所によってちょっと違うからさ、それを交互に交換して世界のスタンダード今これだよねっていうのがないねん、うちらはこれですっせみたいな。
そうなんや、うん、
だから毎年結構交互にいろんなものがあって、よし K スタンダードになったよって言われてるけど、俺らのとこ今成長調べてるし、その過程で覆るかもしらんからみたいなことやと思う。
え、またハゲたってこと？
またハゲてる、もちろん生えてるやつもいんねんけど、ティラノにふさふさはなかったな。
何それ、もうちょっと見る側がちょっと混乱するな。
そうやね、だからさ、通して見てる人らにとっては、まあ、もっとさ調べてる人にとっては当たり前のことなのかもしれないけど、
うん、
私レベルやとちょっと混乱するというか、
そうやんな、
計算しちゃうかったみたいな、
そうやん、
あの計どこ行ったんと思って。
それさ、もしかして、もしかして若干の政治問題あるんじゃない？
そうなんかな。
で、計入った恐竜出てきたの中国やん。
はい、
でもアメリカはもう毛生えてないままでまだ押してるとか
関係あんのかな。
俺らそれちょっと、俺うちからはまだ出てないからみたいなこと。
いや、そんなん考えてないわ。恐竜の世界にやめて、そんな、
うん、今パッと目についただけ で大して面白くないけど目についちゃったから言っていい？
いいよ。
この恐竜展の会場の中に、
うん、
ケンタッキーフライドチキンあるちょっと面白いなぜひ恐竜展行くことあったらケンタッキー
食べない
食べたいな、
うん、
まあ別にどうでもいいですけど。
いや
でも、
まあ、たまらんね。
でもね羽の生え羽じゃないあの毛の生えた恐竜はもうほぼ鳥やったからね。
そうやね。
ほぼ鳥の元祖説みたいになってたもんね。
で鳥説はもう間違いないみたい。
あそうなの。
うん、恐竜は、まあ、2億年前に生きてた爬虫類の一つのグループのことを言うねやんか、
うん、
でその恐竜っていうグループは2つに分けられて、
うん、
鳥類か鳥類じゃないかやん。
あ
で鳥類じゃない方はもう6500万年前に絶滅してて、鳥類っていう方は今まだいる鳥も一緒やから。
えじゃあ今いる爬虫類は何なの。
今いる爬虫類はまた別みたい。
魚からみたいなこと。
うん。
あそうなんや
かな、まあ、そこは載ってなかったからあれやねんけど、まあ、その当時も恐竜以外にもなマンモスとか、
うん、
なんか虎の変なやつとか、
うん、
なんかなんていうのちょっと恐竜みたいな、
うん、
あのでっかいジュゴンみたいなやつとかが海にいたとかはあんねんけど、
うんうん、
あいつらも面白そうやけど、それとは別にまた恐竜っていう種類がいて、恐竜の中に鳥とティラノみたいな足があったやつ、
はいはいは
い、っていう2つのグループなんだってでそれは間違いないみたい。もう初っ端からドーンと恐竜とは鳥類か鳥類じゃないかのこの2つですみたいな。
あ
そこはもう決まってんねーやみたいな。そこは決まってんねん、うん、
でも毛はまだ
毛はね
決まってへんねや。
生えてるやつもおったけどね、なんかそこは触れず、
はあはあ、
まあ、今回は成長なんで、
はいはいはい、
そこの説はまあでも成長ってやるとちょっと地味なんやけど、
うん、
トリケラトプスっていうさ有名なやつ
ね、
いるんですけど、小さくてずんぐりむっくりしてて頭の周りに象が羽あの耳開いたみたいにヒラヒラヒラって大きい、
はいはいはいはい、
なんていうねフリルっていうねんけどあれ名前、があるやつやね、トリケラトプス。
あの角があって
みんな調べたら一発で分かる、あこれかっつってすげえ有名な、はいはいはい、あのトリケラトプスくんなんですけど、
まあ、ある世代の人にはヤマトバクシンの顔につけてるやつって言えば
分かんねえやさあそっちは分からんけど
ビックリマンですけどね、
はい、でねそいつで見るとそいつの中にそのなそのヒラヒラの部分のところに、
うん、
穴開いてるやつと、うん、穴開いてないやついて、
うん、
別々の種やって、
は
あ
は
あ、こっちはトロサウルス、こっちはトリケラトプスつって今まで別々で全く考えられててんけど、はいはい、
うん、
ようよう見ていって最近分かったぞってなったのが、穴開いてんのはトリケラトプス の親やと。
え、
年いったバージョン。
あ、年いったら、
うん、穴開くんやみたいな、
うん、あそうなんや、
ことが分かったりして、同じ別々と思ってたけど、こいつら全く同じ恐竜やったとかが今回分かったと。
でもそれちょっと面白いのがさ、
うん、
あの確かに研究が進んでいくとさ、
うん、
今までじゃあ2種類いたと思われてたもんか、
うん、
同じ個体やったってことや、同じ種やったって
こと
や。
それが結構くくられていくね、やっぱ5個ぐらい分かれてたやつ
がポン
って
。
そうそうそう、
そう、ある意味種類がどんどん減る減っていくとも言える。
そうやね、そこが分かっていくっていう。
それはちょっと面白いな。
もう名前で言ってたらさ、もう覚えられへんぐらいあんねん、トリケラトプスホリダス、トリケラトプスホロなんたらとか、
うん、
それがやっぱくくられていくんやけど、結局さ、そこの頭のな、すねの根元の顔の周りにそのでっかいガーって頑丈なさ、
うんうん、
もう岩みたいな、なんていうの、薄っぺらいけど岩のように硬いもので覆われてるわけやんか。
まあ骨なん
や、骨やね、うんうん、で中にちょっと血管も通ってんねん。
あはは、
でそれが同じ種やって分かると、他にもまあいろんなことが分かってて、
うん、
結局やっぱさ、骨の根元にあるから盾みたいに戦いを防御するものやとか、で骨も戦うためのものやとか
角
ね、そう角ね、
うん、
とかそれで進化したんやなって思われてたんやけど、
うん、
実はいろんなのを見ていくと、
うん、
でそいつが親って分かったから、あじゃあこいつ子供やんとかが分かってくるね、
はいはいはい、
こいつの子供を別の小さい個体で別やと思ってたけど、
うん、
やっぱこいつらの子供やグループや、うん、とかになってくると、
うん、
それが分かっちゃうとな、子供の時はもともとそれこそ成長してないねんけど、
はいはい、
同じ種って分かるとこいつら成長してなきゃおかしいねん、子供の時からもうちょっと骨が
前のガードみたいなやつが、
うん、
うんうん、
で実はそれ子供の時はその骨ってあんまりあの攻撃用に向いてないとか、
うんうん、
大人になったら反り方が変わって攻撃用に向くとか、
うん、
そのが分かってくんねんけど、うん、それをな子供から順番に並べると、うん、結局こいつらって種の認識のためにこれをヒラヒラを使ってたことになって今まで考えてたもちろん戦いの時に使いはするけど、
うん、
戦いのためにこれがヒラヒラとか角が進化したんじゃなくって、
うん、
手話を見分ける単純な人間の成長みたいなのと一緒で、
うん、
まあ、恐竜ってさすっげえ長い間で生きてるやん、
うんうん、
進化しなんていうの戦うために進化したとかじゃなかったんや、うん、とかが分かるみたい。
なるほどね。
求愛に使ったよとかそういうのも強いところを見せるためだっていう説もあるけど、それよりももっと種の保存、同じ種を見分けるためとかそういうののために
そんなに、え、まあ恐竜そんなでかいやつじゃないと、うんうん、同じ種やって認識できんかったってこと。
そう
あの
それってなんかもうさ、え、そこってなるからさ分からんくなってくねんけど、
もうマスカレードの逆みたいな。
どういうこと？
仮面をつけてないと分からへんみたいな。
もうまあそういうレベルらしいっす。もうなんならそのもともとその穴開いてんねんけど、その年いったやつって、
うん、
最初はさ穴って戦いでゴーンってやられて開いてたんちゃうかなとかいうレベルやって、
まあ、もしくはでかくなりすぎて軽量化させるためにみたいなイメージもあるから
。なるほどね、うん、それがそうじゃなくて年いっていくと薄くなって開いていくんやなって、もうめっちゃ綺麗にみんな開いてる個体とかが見つかってくるから、
はいはいはい、
長く生きると開くんだなみたいな。
そしたら開いてるからこの人ジジイやみたいな。
そうそうそうそう、分かっていくみたいな。
もっとなんか動きとかで分かりそうな感じやけど。
分からへんね。あともう一個の大きい発見は、ティラノサウルスよ、大好きな、
はいはい、
皆さん、
はいはい、
大型肉食恐竜で、
はいはい、
もう主役級、あいつら珍しい。
皆さんって言ったけどマガラが特に好きなやつ、
ね、ってなっててけど、いや最近見つかるも見つかるほど好きじゃなくなっていくんだけどさ、
うん、
なんかティラノサウルスさ、
うん、
超見つかんねやんか。
超見つかる、
超見つかんね、うんうん、今まではあの希少やって、
もうちょっとレアやったのね。
でもやっぱりすんげえいっぱい数見つかるわけよ、
うんうんうん、
ほんであれってそうでもないねみたいな、
あ
レア感がまずな、
うんうん、
でなんでいっぱい見つかるかって、
うん、
なってなんで、まあ、そもそもなんで見つからんかっていうと、やっぱ草食よりも肉食恐竜の方が絶滅するのが早いねんか、やっぱり。
ああなるほどね、
うん、年も若いうちに死ぬし、
うんうんうん、
やっぱ筋肉的な動きのこともあれば、その捕まえるのが自分で難しくなってさ、年いったりするとやっぱそいつら先に絶滅していったりするね、肉食竜って。
まあ環境の変化に弱いかもしれへんね、うん、そ肉食の方が。
草はいっぱい生えてるけど、あいつら逃げ回ってて俺もう狩りできへんってなるやつはどんどん死んでいくから、やっぱ草食竜に比べるとすごい少ないね個体が、
うんうん、
まあに一般的な肉食竜って、
うん、
やのにティラの山ほど見つかるっていう風になっていって、
うんうん、
で成長から分かってんけど、結局ティラノサウルスはあの捕食者プレデター、
うん、
ガツって食べて生肉バシンって食べるんじゃなくって、うん、スカベンジャーって言ってハゲタカとかハイエナと一緒で腐った肉、
はいはい、
死んだ恐竜とかを食べて生きてた個体やっていうことが分かったんで、
あ、はいはいはい、
だから若いうちはそうやって殺したりとかするから、
うん、
だから小さい恐竜とかせなんていうの青年ぐらいのやつらは歯めっちゃ尖っててすごいんやけど、もうちょっと大きくなったなると歯丸なってそのすりつぶすために骨ごと、
うん、
歯の形とか変わっていくっていうのが今回成長で分かってて、
うん、
俺たちはプレデターじゃない、ティラノサウルスはプレデターじゃなくてハゲタカのチームや、
うんうん、
みたいな、スカベンジャーチームっていうのを推してます、うん、この説を推してますっていうのが目玉。
なるほどね、
うん、
でしかも俺さっきさ環境の変化って言ったけど、環境の変化は多分一緒やわ、一緒やろな、
全員一緒に絶滅しそうな。
たださ今のさ自然界って考えたらさ、
うん、
まあ言ったら肉食動物の方が圧倒的に数は少ないわけ
じゃん。そうやな、
言ったらもしくはだからティラノサウルスがさ最強の捕食者やとしたら、
うん、
数は少ないはずやもん。
そうやね、
だってそうじゃないと草食動物の数を上回ってしまったらそれだけで終わるもんな。
そうやね、
共食いしてしまうしな最後は。
だ大きいあのままの骨で 見つかった時にこいつら他のやつと違って歯もでかければ前足なくてブンブン走りも速いやんっていうのがやっぱ出てたからすっごい珍しいしあんま出てこないってなったけど、どんどん最近見つかるもんやから、
どっちかっていうとだからハゲタカとかっていうよりネズミっぽかったかもしれない。なんだから
もうそこまで行くと
だって数が多かったわけやろ。
そう数多かったん
だ。でまあ言ったら恐竜って傘でかいからさ、うん、もちろんその死体でも結構な食い出があるわけやん、
うん、
そしたらバッターンってでっかいさそういう恐竜が死んだらさ、うん、死んだぞ死んだぞ言
ってそうみんなでワイワイワイ
ゾロゾロゾロゾロゾロ
って、
全然かっこよくないや
ん。そうやねん、どんどん下がっていくで。
全然 T レックスじゃねえわ。
そうなんですよ、肉食竜で個体が多いのはやっぱりもうそっちの腐った肉を食べるもので不肉食者っていうんやけど、うん、そっちでもう完全プレデターではないんですわ。
なるほどね、
はい、ハゲタカとかハイエナとかの仲間、
うんうん、でもハゲタカとかハイエナも別に、まあ、ハイエナはちょっと数多いんかもしれないけど、ハゲタカってそんな多くないやん。
多くなさそうなイメージやけど、うん、昔はだからもっといたんじゃない、うん、
うん、
っていう感じです。
ライオンなんかもう世界に2万頭ぐらいしかいないですから
、ね、だからライオンじゃなかったティラノは
ハゲタカやった。
うん、ライオンなどのチームではなくハゲタカなどと同じスカベンジャーというチームですみたいなのがバーンって出て
る。じゃあもしかしたらあれかもな、ほんまのプレデター、うん、ほんまの最強の捕食者って
見つかるかもしらん。
実は
出てきてない
だけ、今めっちゃ恩和とされてるような、うん、でこう一見優しそうに見えてるやつ最強、静かなるドンみたいな感じになるかもしれん
って。なるかもしらんってこと
なあ。
ほんまにそんぐらいレアで見つからへんって言ってんねんから、やっぱプレデターは、うん、出てくる可能性もあるってことよね。
どうする、それで発見されたんがもう完全に人間の形してたら、
うわもうなんか怖いわキモいわ見たことないぐらいハートがあってて、
そう5メートルぐらいの、
うわもうそんなんだったら覆るな、
完全に覆るっていうか、もう何やろ。
いやでもはらんでますってそういう可能性。
そうや、うんうん、なるほど。いやまあね、まあじゃあいろいろがっかりした夏、
そうね
ということですか。
はい
はい、じゃあ8月の
アートトピックでした、
はい、
ありがとうございました、
はい、
エンディングです。
はい、というわけで
夏真っ盛り太田です。
はいね、まあちょっと内容はがっかりな感じでしたけど、モグラグはもうがっつり元気出していかないといけないんでね。
そうですね、
はい、陽明書の方よろしくお願いします。
はい、もうすぐ始まります、川村康介個展 ELAS、
はい、
日程は8月28日木曜日から9月15日月曜日の祝日までとなっております。
はい、
レセプションパーティーが9月13日の土曜日です。いつも通り14時から20時までの営業です。
はい、というわけでございまして、ついに後半戦始まりますんでね。
始まりますよ。
ここからノンストップで京都もムーラグの方ももうすぐスケジュール上がってくると思いますんで、
ね、そうですね、
はい、重ね重ねどうぞよろしくお願いします。ということで、あとリクションもぜひということで、モグラグラジオボリューム243でした。
ありがとうございました。